小樽しりべし版です。 JR 小樽駅前など小樽市街地を横断する国道5号で、電線を地中に埋設する無電柱化事業が進んでいます。小樽開発建設部は現在整備中の稲穂2から新富町の間2キロのうち、2024年度に事業化した区間の一部で民間資金活用による社会資本整備 PFI 方式を導入します。小樽会見によりますと、無電柱化事業での PFI 方式の導入は道内で初めてです。国による無電柱化事業は市内では国道5号稲穂4から稲穂2が15年度までに完成し、現在整備中の稲穂2から新富町間の総事業費はおよそ67億円。PFI 方式を導入するのは2024年度に事業化した花園3から新富町間のうち、花園3から若松1の900メートルです。無電柱化は景観の改善に加え、災害時に倒壊した電柱が緊急車両の進行を妨げるなどの交通障害の発生防止が主な狙いです。PFI 方式は公共事業に民間ノウハウを生かして効率化を図る手法です。同一事業者が整備、維持管理、運営などを継続して担うため、個別発注に伴う費用増が抑えられ、契約を一括して行うことで事業を切れ目なくスムーズに進められる利点があるといいます。小樽会見は花園さんから若松一の無電柱化について、2034年度までの整備と2035年から49年度の維持管理を含む合わせて25年間を対象期間とする予定です。競争入札で事業者を選定し、24年度中に締結する方針です。整備費は維持管理期間の15年間で分割して事業者に支払われます。市内で無電柱化が終了した区間は、11月末現在、道や市が工事主体の道道や市道を含め合わせて 3.34 キロです。小樽会見は今後、北海道新幹線新小樽駅仮称に通じる国道393号奥沢1から奥沢2の間の事業化も視野に入れています。しりべし管内町村部でも現在、余市町や倶知安町、ニセコ町の各市街地の国道で無電柱化事業が進められています。次です。小樽観光協会は20日から電子地域通貨、オタペイの販売を始めます。今年の夏に続き2回目で、期間は来年2月28日までです。一口5000円のオタペイを購入すると6000円分の買い物ができます。合わせて3000口を販売し、市内の飲食店などおよそ50店舗で使え、地元での消費喚起につなげる狙いです。初回は6月から8月に実施、市内のホテル宿泊者ら観光客向けに合わせて6500口を販売しましたが、売れたのは1000口に満たず、予算に余りがあることから2回目の販売を決めました。今回は小樽市民の利用者も増やそうと、小樽国際インフォメーションセンター内の売店、ポートマルシェ小樽へと小樽栄町通り観光案内所の2カ所で販売します。希望者は QR コードが印字されたカードを現金で購入。コードをスマートフォンで読み取ると使うことができます。小樽観光協会は年末年始にお得な電子マネーを使って食事や買い物を楽しんでと PR します。飲食店のほか、洋菓子店ルタオや北一ガラス、大正ガラス館などで利用できます。問い合わせは小樽観光協会電話 0134-33-2510 番です。次は 紫波天病2024、竹田をくるくる社殿清める、住吉神社ですす払い、一年の汚れと厄を清め、すがすがしい気持ちで新年を迎えられるように、小樽市内の住吉神社で19日年末恒例のすす払いが行われました。神職の5年儀3人が笹の葉の束を先端につけたおよそ4メートルの竹座を使い、社殿などの埃を落としました。九を払う意味を込め、九がつく19日に毎年実施、竹座を上下左右に動かしたりくるくる回したりしながら、普段の手の届かない天井や壁などの埃を払いました。ゴンネギの原田正信さん68歳は、流行しているインフルエンザが一日も早く収束し、皆さんが豊かに暮らせるような新年になることを願っていると話しました。住吉神社は大晦日の31日午前7時から大祓い式、午後10時から除夜祭を行います。次です。小樽天狗山スキー場で19日安全祈願祭が行われ、関係者が今シーズンの無事故を祈りました。スキー場のオープンは積雪不足のため、当初予定の21日から23日以降に延期されました。運営する中央バス観光開発や小樽天狗山スキー学校などの関係者およそ20人が出席しました。神事では住吉神社の宮司が祝詞を上げ、中央バス観光開発の二階堂社長らが玉串を捧げました。二階堂社長は、安全対策をしっかりして観光客らを迎える準備を整えていきたいと話しました。スキー場の積雪は19日朝時点で山頂が30センチ、山麓が15センチ程度です。小樽中央バス観光開発の担当者は、もう少し降ってほしいと話していました。次です。小樽市保健所と岩内保健所は19日各保健所管内に今シーズン初となるインフルエンザ注意報を発令しました。9日から15日の定点調査で、1医療機関あたりの患者数が小樽は 22.8 人、岩内は23人となり、発令基準の10人を超えました。先週にはくっちゃん保健所管内でも注意報が発令されており、しるべし管内全域でインフルエンザが流行しています。各保健所は感染予防の徹底を呼びかけています。次は2024年取材メモからです。バンドウイルカの繁殖初成功。開館50周年を迎えた小樽水族館は、今年イルカブームに沸いた。主役は8月18日に生まれたバンドウイルカのメスの赤ちゃん、レンカ。9月の限定公開、その後の一般公開に多くの人が訪れる人気ぶりに驚きつつ、新しい命の誕生とそれを支えようと奮闘する飼育員らの姿などを見て、水族館の役割について改めて考えさせられた。バンドウイルカの繁殖成功は道内の水族館で初の快挙。昨年12月、母親のメリーの妊娠が確認されてから20代から30代の飼育員5人がチームを組み、本格的な対応に当たった。5人にバンドウイルカの出産に立ち会った経験はなく、すべてが手探りだった。鴨川シーワールド、京都水族館など実績のある施設を視察し、ノウハウを吸収。社員旅行で小樽水族館を偶然訪れた九州の水族館飼育員にも教えを請った。チームの責任者を務めた大野木浩二さん39歳は、何が足りないか一つずつ明らかにしていった。後悔だけはしたくなかった、と振り返る。メリーの出産が近づくと、 授乳のトレーニングが始まった。水中での授乳は人が手助けできず、赤ちゃんイルカの泳ぐ速さに母親が合わせる必要がある。棒の先端に赤ちゃんに見立てた目標物をつけた道具を作り、訓練に明け暮れた。メリーは出産から5分後、殿下に寄り添うように泳ぎ初めて授乳。殿下の自発呼吸とともに出産直後のハードルを乗り越え、繁殖成功が確認された瞬間だった。限られた飼育環境下での繁殖技術の確立につなげたい。担当した門川獣医師、57歳はこう語るなど、小樽水族館の喜びは当然大きい。ただ繁殖の機会は頻繁にあるわけではなく、今回の経験をどう継承するかや、24時間体制で出産を見守る飼育員の負担軽減など課題もある。小樽水族館には繁殖専用のプールはなく、出産・育児にイルカショー用の大プールを使ったため、およそ4ヶ月間のショー休止を余儀なくされた。人気の高い館の目玉だけに、休止中の収穫策には今後も相応の工夫が必要となる。今年は殿下の誕生だけでなく、大阪市の水族館海遊館で育てられ、昨年11月から小樽水族館で飼育されていたワモンアザラシのみぞれ、オス3歳が6月に死ぬなど、印象に残る動物たちの生と死があった。小樽水族館は飼育動物たちの自然界での姿を見せ、本来の習性への理解を深めてもらう行動展示などに力を入れる。伊勢館長、62歳は水族館を身近な自然への気づきの場と位置づける。そうした役割を果たそうと現場で奮闘する飼育員の努力や館の取り組みをこれからもつぶさに伝えたい。クリス記者の取材メモからでした。次は余市のニュースです。余市公私校演劇部の町民公演が21日午後1時半から余市町中央公民館で開かれます。演目は北海道公文連尻節支部演劇発表大会で最優秀賞、全道高校演劇発表大会で優秀賞に輝いた、ある雪の日の美術室です。余市公私校演劇部の顧問と生徒が練りに練った内容で、大会ごとに吟味した、進化した舞台を見に来てと呼びかけています。ある雪のは、学校が大好きなのに家族の都合で転校せざるを得ない女子生徒と、志望校に落ち二次募集で入学したため退学したくて仕方がない同級生が美術室で出会い、しょうがないよねと言いながらもそれぞれが自分の役割を見つけ変わっていく姿を描きます。演じる新葉ひなさんと大村れなさん、ともに1年は演劇の最初と最後で全く違う2人を興味を持って見てほしいと口を揃えます。作品は4月から創作を始め、発表のたびに周りの指摘などを参考に内容の修正を繰り返してきました。町民公演でも両高いとは違う舞台になるといいます。演劇部は昨年部員2人で地区予選などを勝ち抜き、この春の全国高校演劇研究大会に出場しました。一人が卒業し、4月には3年生部員1人と存続の危機を迎えましたが、1年生が3人、さらに2年生3人が入部し、7人に増えました。演劇経験者は3年生の岩本恵美留さん18歳だけですが、岩本さんを中心に週4から5回の稽古をこなしています。顧問の千葉和代教諭はすごくまとまっていて、みんな演劇を楽しんでいると目を細めています。演出では石膏の銅像が語り出したり、余市オリジナルの格子柄 与一タータンの生地を小道具に生かしたりするなど工夫を凝らしました。町民公演は見知った人も多く、見守ってくれる観客の温かみに応えたい岩本さんと意気込みます。入場は無料です。予約もいりません。直接会場へどうぞ。次です。二木町大江の米農家金子農園の金子さん70歳が学校給食で食べてほしいとこの秋収穫した特別栽培米7つ星50キロを町教育委員会に寄贈しました。二木町学校給食協同調理場が提供する町内と赤井川村の小中学校7校で20日の給食で提供されます。金子さんは10年ほど前から米の寄贈を続けています。二木町教委の担当者が16日に金子さん所有の倉庫を訪れ25キロ入り2袋を受け取りました。金子さんは子どもたちに地元のうまい米を食べてもらい水田作りに思いを馳せてほしいと話しました。次も二木町のニュースです。稼げる仕組み作る。二木町長選佐藤氏が出馬表明。佐藤誠一郎町長49歳は19日に開会した定例町議会の本会議で任期満了に伴う町長選来年4月22日告示、27日投開票に4選を目指して立候補する意向を正式に発表しました。町長選をめぐっては一部町民の間に立候補者擁立を探る動きがありますが、出馬を表明したのは佐藤氏が初めてです。佐藤秀則氏の一般質問に答えました。佐藤町長はにぎわいと町への思いを込めた二木愛と書いてにぎあいある町づくりを続け、住民が抱える課題を解決するため決意を新たにしたと述べました。北海道新聞の取材に対し、産業振興、子育て支援の充実などに取り組んできた、4期目は観光を含めてさらに力を入れ稼げる仕組み作りを目指すと語りました。佐藤町長は倶知安町出身、2013年の町長選に出馬し無投票で初当選、2017年、2021年の町長選も無投票で当選しています。本会議ではこのほか2024年度一般会計補正予算案などを原案通り可決し閉会しました。次です。社会福祉法人黒松内福祉園の障害者就労支援施設しりべしワークセンターセオスが19日、長さおよそ150センチの特大締め飾りを尻部市総合振興局に送りました。4日間かけて青森産のスゲを編み、タイやオカメなどの縁起物を取り付けて完成させました。1995年から毎年寄贈しており、今年は大城理事長や施設事業者の工藤さん43歳らが総合振興局を訪れ、井ノ口局長に手渡しました。井ノ口局長は、立派な締め飾りをありがとうございます。新年に向けての準備が整いますと感謝の言葉を伝えました。早速、庁舎の玄関に飾られ、来年1月7日まで掲げられる予定です。次は、小樽報道部石垣記者のつれづれアットマークです。伝統的酒造り、遺産登録に思う。日本の伝統的酒造りが先日、国連教育科学文化機関、ユネスコの無形文化遺産に登録された。無形文化遺産と聞いて思い返すのは、2013年登録の和食だ。その後の世界的な和食ブームにつながり、海外の日本食レストランは 10年間で3倍近く増え、20万点に迫る勢いという。先日、香港からの友人に肉じゃがやおでんを振る舞い、日本酒を味わった。隠し味などはない、ごく普通の作り方でも本場は違うね、と感激してお帰りしていた。土産には日本酒はもちろん、大量のレトルトの日本食を買い込んで帰っていった。国内では、酒類の消費量が1992年度をピークに減少している。遺産登録を契機に世界進出を試みる酒蔵も多いだろう。その時、日本人は日本酒を飲んでいるのだろうか。考えるほど飲めるなら飲んだ方がいい、と自身に言い聞かせている。手のいい忘年会参加の理由なのだが、小樽報道部、石垣記者でした。これで小樽しりべし版を終わります。